ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第213回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
近頃、関東地方で地震が頻発していますね。
ちょうど今回の編集を始めた直後、NHK で野球中継を見ていたら緊急地震速報が流れて、中の人がビビってました。
17日の昼、群馬県で震度5弱の地震が起こりましたが、地震による大きな被害は報告されていないようで、ひとまず何事もなくてよかったかなと。
ですが、東北新幹線で電気系統のトラブルで、大混乱が発生したようですね。
地震よりも早く発生しているので、直接的な関係はないですけど、悪いことは重なってしまいますね。そもそも、新幹線はここのところ事件や事故が続いてしまっているんですけど。
何事も、平穏に言ってくれたらいいんですけどね。それでは、今回のニュースです。
ハーウェイは、Android スマートフォン、P20 ライトを SIM ロックフリーモデルとして取り扱うことを発表するとともに、後ほどのニュースでもお話ししますが、楽天モバイルでも取り扱うことが明らかにされました。発売日は6月15日で、この回が配信される頃にはすでに販売されていますが、SIM ロックフリーモデルとともに、au と MVNO 各社での取り扱いも同時に始まっています。また、この他にファーウェイは SIM ロックフリーモデルとして、P20 シリーズの真ん中にあたる、P20 を6月15日に販売を開始しました。ライカブランドを冠したダブルレンズカメラを搭載、モノクロ2000万画素、F 値 1.6、カラー1200万画素、F 値 1.8 という構成で、センサーを大型化して暗所撮影の性能を高めているとのこと。複数枚から AI による補正処理を行う手ブレ補正機能、ファーウェイ AIS を搭載。手持ちで夜景を撮影することができるそうです。このほか、AI シーン認識やオートフォーカス機能も強化されているとのこと。インカメラは2400万画素、F 値 2.0。ビューティーモードでは健康的な色味に肌を調整したり、正確なフェイスラインの創出や 3D 認識で顔の特徴を美しく演出したりできるとのことで、逆光でも適正に補正するほか、新たな 3D ポートレートライティング機能では5種類のライティングを選択できるとのことです。ディスプレイは 5.8 インチ、2244×1080ピクセル、フル HD プラスの TFT 液晶ディスプレイ、3辺を鏡額縁としたフルビューディスプレイで、インカメラが配置されるノッチのサイズも最小限に留めているとのこと。CPU はハイシリコンのキリン970、メモリーは 4GB、ストレージは 128GB、マイクロ SD カードスロットは搭載されません。OS は Android 8.1、Dolby Atmos 対応のスピーカーを搭載。 パッケージに同梱されているイヤホンは入れず再生に対応。イヤホンジャックは搭載されていないので、このイヤホンは USB Type-C 接続となるほか、USB Type-C と 3.5mm ミニジャックを変換するケーブルが付属するとのこと。通信機能としては、デュアル SIM、デュアルボルテ、DSDV に対応し、ボルテ通話はソフトバンクのものに対応。au および au ボルテには非対応とのことです。
カーウェイ P20 シリーズは、これで全機種が日本国内で販売されることになりました。今回発売が発表された P20 は、シリーズの中間に位置するモデルですが、かなり高いスペックを有していますし、DSDV に対応するということで、どちらの SIM カードスロットでもボルテに対応するというのがこの機種のアピールポイントの一つではないでしょうか。
マヤシステムは、Android スマートフォン、Priori 4について、無線 LAN 機能の利用を一時停止するよう呼びかけています。同社によれば、2017年11月6日に提供が開始されたソフトウェア更新を適用すると、無線 LAN の電波出力が電波法で認められている出力以上で発射されてしまうことが確認されたとのこと。そのまま利用すると電波法違反になってしまうため、利用の停止を呼びかけるとしています。なお、今後の対応については検討中とのことで、対応が決まり次第、改めてアナウンスされる予定です。
先日も、シャープが Bluetooth で同様の発表をしたばかりでしたが、あちらはすでに提供されているソフトウェア更新を速やかに実施するよう呼びかけるものでした。しかしこちらは、利用停止を呼びかける、今後の対応は検討中と、恒久的な対策が現状では電波を止めるしかないという、なんとも残念な状況です。
HIS モバイルは、7月1日から提供を開始する海外旅行者向けのデータ通信用 SIM カード、変な SIM について、従来のプラスチック SIM カードに加えて、SIM カードに貼り付けて利用する、貼るタイプの SIM カードを選べるようになったことを明らかにしました。この貼り付ける SIM の仕組みは、日本通信のサブ SIM の技術が採用されているとのことで、一つの SIM カードスロットに二つの SIM が存在している形になり、専用アプリで、どちらの SIM を使用するか切り替えが可能であるとのこと。SIM カードの入れ替えを行うことなく、国内では元の SIM カードを利用、海外では貼り付けた SIM を格安で得た SIM として利用するといった使い方ができるようになります。なお利用にあたっては端末側の SIM ロックは解除されている必要があります。なお、貼る SIM が端末の SIM カードスロットに入らない場合、ヘルプデスクに問い合わせることでプラスチックの SIM カードに変更できるとのことです。
SIM カードにもう1枚の SIM カードを貼り付けて、2つの SIM を切り替えて使えるというのは、面白いし便利だと思います。ただ、SIM カードのサイズを変換するアダプターでも同じことを言えるんですけど、通常の状態から変化している SIM カードを SIM カードスロットに入れることを、端末メーカーは推奨も動作保証もしていないという点に注意が必要です。HIS モバイルの貼る SIM を利用しようとして、SIM カードスロットに入らない場合は、無理をせずにプラスチックの SIM カードに切り替えてもらうことを強くお勧めします。
楽天モバイルは、料金プラン、スーパー放題の内容を拡充し、オンラインでは6月14日20時から、 店舗では6月15日から申し込み受付を開始しました。今回のスーパー放題の拡充は、新たにスーパー放題を契約するユーザーが対象です。スーパー放題は、最低利用期間を1年、2年、3年から選択でき、月間のデータ通信容量を使い切っても、通信速度は通常 1Mbps、混雑する12時からと18時からのそれぞれ1時間は 300kbps で利用できるというプランです。指定した最低利用期間を過ぎると、長期契約や自動更新はなく、契約解除料も不要。最小のプラン S は月間 2GB のデータ通信容量が付与され、プラン M は 6GB、プラン L は 14GB、今回追加されたプラン LL では 24GB が付与されます。今回の拡充により、新しいスーパー放題には楽天会員割が用意され、最低利用期間に関係なく2年間毎月500円引き、最低利用期間3年を選択した場合は、2年間毎月1000円引き、最低利用期間2年の場合は2年間毎月500円引きがプラスになり、3年で合わせて1500円、2年で合わせて1000円の割引が適用されます。さらに、楽天のダイヤモンド会員は、1年間限定で毎月500円引きがプラスになるとのことです。電話かけ放題サービスは、7月1日の通話分から料金はそのままに、1回5分から1回10分に通話時間が拡大。この施策は既存ユーザーにも適用されます。契約解除料は、これまでは解約する時期によって金額が異なっていましたが、今回時期に関係なく9800円に変更されるとのことです。このほか、複数契約に対する割引キャンペーンや、ファーウェイの P20、P20 ライトの取り扱いが開始されることが明らかにされています。ウェブ上の施策として、P20 ではファーウェイ製のノイズキャンセリングイヤホン、P20 ライトでは手帳型ケースと液晶保護フィルムが数量限定でプレゼント、オンラインストアで機種変更すると、10% 割引となるほか、ファーウェイ製品をすでに使っていた場合は1000円引きも適用されるとのことです。
今回のプラン内容の改定は、スーパー放題向けに実施されていた割引内容が、金額はそのままで内容を付け替えられたような構成になっているようですが、施策内容はこれまでより少しわかりやすくなったような感じがします。しかし、今からの契約で最大3年の契約期間を設定できることも含めて、来年10月からスタートする楽天の MNO 事業との共存や移行について、不透明さが増した発表だったとも言えます。NTT ドコモは、MNO 事業開始後もこれまでと同様、MVNO として回線を供給し続けるのは難しい、という内容の見解をすでに出しており、そう遠くない将来、現状維持が困難になることが示唆されています。楽天の MNO 事業を取り巻く状況と、今回の楽天モバイルの発表内容に一貫性がないように感じられ、これは MNO 事業と MVNO 事業の将来に向けたグランドデザインはどうなっているのだろうと、楽天モバイルのユーザーである中の人はちょっと困惑した発表でした。今回のニュースは以上です。
今回は久しぶりにコメントのご紹介です。ツイッターのハッシュタグでいただいているコメントをご紹介します。
今は G 対応リングケースを使っているため使えるケースが限られていたのですが、 I リングなら問題解決できそうですと、イクラムさんから6月11日にコメントをいただきました。
イクラムさん、 コメントありがとうございます。地位によるワイヤレス充電を取るか、落下防止デバイスを取るか、結構難しい問題でしたけど、アイリングのようなアクセサリーが増えるといいですよね。
なぜなぜ分析って、日勤教育みたいなものかな、かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、6月12日にコメントをいただきました。
いつもコメントありがとうございます。日勤教育とは、また違った意味で過酷で、メンタルを削られるやつですね。
皆様、コメントありがとうございました。Twitter のハッシュタグ、リプライなどなど、引き続きコメントをお待ちしております。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。